そうそうそう、まあ、そんな流れでですね、A ちゃんの道に入ってしまったわけですよね。
じゃあライブでやられたんです
ね。ライブでやられましたね。あ、まあ音は聞いてたんだけども、やっぱライブ見に行ってやっぱ圧倒的なもの
に、ライブ行くと急に変わるのってあるよね。
本当にね、A ちゃんはもうすごかった。
まあ、さっきも言ったら、俺なんかは70年代の時代の音楽好きになったので、あのガイタレ、ガイタレっていうか洋物好きになったけど、洋楽って今みたいに来ないから、うん、結局日本のロックバンドをとにかく見に行くっていう、まずライブが見たいっていうのがあって見に行くと、昔のロックバンドなんて結構そういう洋楽のコピーバンドが多かったので、例えば今それなりに知られてるような日本のバンドでも基本的には洋楽のコピーの曲やってたので、だから例えばザ・バンドの曲とか大阪、関西だと結構みんな盛り上がるので、バンドの曲やるとかやってるとバンドの曲でバッと盛り上がってるんだけど、ザ・バンドは誰も見てないわけだよね、日本ではね。実際来なかったし、ロバートソンがいる頃は来なかったので、だから自分が見に行ってる日本のバンドのライブなんていうのは、今みたいにオリジナルの曲で、ね、自分のアルバムを引っ提げてツアーしますみたいな世界じゃなかったので。
キャロルでさえカバーやってなくてね。
キャロルも ね結構洋楽もの、そうそうそう、ロックンロールの曲が多いので、
その70年代80年代初めの頃 の、 そのバンドをやった人たちってみんな洋楽を目指してたから、うん、サウンドがやっぱりテクニックも含めて、うん、サウンドもそういう方向にしてたんですけど、最近のバンドは日本人を見て日本人のバンド
だから
全然
知らないもん、
知らないから全然それで目指して、だけども
そのほら、さ、落ちるのは当たり前で、その目標とされる今のバンドの頂点の連中は洋楽とか聴いてるのに、うん、その頂点のやつを目指してるのは、頂点のやつを目標にしてきてるやつって、その頂点の連中のレコードしか聴いてないので、音の真似の真似みたいな音だからね。これがいい音だとか知らないからね、結局聞いてないから。だから時々テレビでも音の違い分かるんだけど、なんかスペースシャワーみたいなので洋楽とかの一曲ポーンってかかってると全然知らない新人のバンドですっげえ、いいサウンドだねとか思って聞くとさ、なんか音だけ聞いててすげえなーと思ってパッて見ると、あ、これイギリスのバンドか、わっけな、若いんだけど全然日本のバンドとは 音の出し方がそもそもまるで違うわ。例えば日本なんかいまだになんかパンクとか好きだろうけどさ、例えば元祖みたいなピストルズとかさ、あれだって実はものすごいいい音だからね、レコードで聞くとさ、
あれエンジニアがすごい分かってるんだよね。
そうそうそう、だからそういうことをね知らないからさ、日本のレコードの音のペラペラなことだったらさ、相変わらず、
それ30年間 A ちゃんは30年間それで向こうでレコーディングとかしてやったのを、今回はそれをやめたと、
うん、それはもういいんじゃない
か、もうそうそう、日本で売れたいということを、だから洋楽を目指してたんだけども、もうそれはもう聴いてる分には関係ないんじゃないかっていうことをあの人が
思い、うん、言ってるね、
思い出したで作ったのが今回のロックンロールというアルバムなんですよね。
ロックンロールどうでした？
いや、いいです。
まだ俺聞いてないんです
よ。いいアルバムですよ。
いいっすよ。
いいっすよ。
いいですか？
いいっすよ。今回のいいっす
よ。いいっすよ。あれはいいっすよ。
ロックンロールですか、やっぱり。
だから、ミキサーは日本人のミキサーを使って、録音は向こうで撮ってやったんですけど、うん、やっぱそこなんだろうな。
スタジオワークも全然違うんですよね。僕も海外のスタジオワークを見てるんですけど、やっぱり日本のスタジオワークと向こうのスタジオワークはもうまるで違うし、やっぱノリを重視するんですね、海外の方は。だからその集中して何本一生懸命やるっていうよりは一本いいものに行こうぜみたいなノリだし、もう酒はあるし、何でもトラックだろうが何でも歌えるし、
いや、何年か前にね、その A ちゃんがアメリカ行って初めて作った矢沢っていうレコードをね、その頃のレコードを中古で何年か前に買ってきてさ、でレコードを久しぶりにかけてみたらさ、すっごいいい音でドーンと鳴るんだよね。
わ、なるほどね。
その時に思ったんだよね、ああこれ A ちゃん当時出来上がったの聞いた時にショックだったなと思って、全然違うもの作ってるわっていうのをもう本当に肌身に感じたんだろうなと思って、それまでの そのカバチまでの矢沢の音じゃない、うん、いきなりね、もうものすごい音なんで、ドラムとかベースとかとにかく全部の音がもうドンドーンってくるんで、いきなり本当にあの当時のアメリカの音になるので、うん、そういうドゥギーとかそういうイングルスとかの
音になるので、ウエストコーストの音、風がね、
あれにいきなりなっちゃうんだよ。
ね、
だってそれまでさ演歌だったのにさ、カバチまではさ、なんかのなんつうの、日本コロンビアみたいな音だったのさ、いきなりさいきなりそういうのが CBS コロンビアみたいな世界になるわけでさ、って感じで違う音だもん。それは本当に何年か前レコード買ってる、久々に CD じゃなくてレコードでかけてみたら、うわー CD より全然音したのかと思って。
CD は19日に再発神着で出ますんで、
リマスターですか？
リマスターされてないんですよ、それ
っていう話やったね。ねえ、悲しいね。
悲しいですね。ワーナー版は音良くないんだよ、 CD がねえ出るんですよ。マニア
な話ですね。
いや本当ね、良くないですよ。八重ちゃんのガルルレコードっていう、今度あの EMI の離れまして、あの自主レーベルになったじゃないですか。であのソニー時代のやつはソニーが出してるんですけども、それ以外のワーナー版と EMI 東芝版に関しては全部ガルルレコードから今度19日に全部紙ジャケット再発になるんですよ。
でも、ま、買わなきゃいけない。
買わないっす。
それ買わない
っす。買わないっす。だって音変わってないんだもん。
あ
で、しかも CD のサイズ、CD しか出てないものも紙ジャケになるって意味がわからないん
だ。紙ジャケ
全然意味がわからない。
CD もにでも
紙ジャケ。紙ジャケだって全然意味がわからないから、それ買わないっす。買わないですけど、あれリマスターしたら買うんだけど、ね、でもちょっと今ワーナー版が入手困難になってたん
で。ただね、ワーナー版今でもいっぱい持ってるんだけど、まあ10年20年経ってしまってて、それで当時ベスト版でロックンロールっていうタイトルとバラードっていう CD を出したんだけど、それは初回版はゴールド CD だったんだよね。
そうそうそう、版が
ゴールド。そしたら最近聞いてて分かったんだけど、やっぱりゴールド純金乗着 CD あれはね、
違いますか、
音いいんだな、
音いいんですよ、
分かりました。他の CD と音違うなと思って、と思って、
初回版じゃないわ僕の。
でもまあとりあえずこれはちょっと贅沢な話ですけど、プレイヤーだけで10枚以上するのを買ってくださいって感じですね。
なるほどね。まあ、まあ、
2、3万の CD プレイヤーじゃダメです、ね、多分違い分かんない、うん、せめて定価で10万ぐらいの CD プレイヤー買って、
うん、やっぱりそんだけ言うんだから、やっぱりオーディオもすごい凝ったやつがあるんですかね、家には。
オーディオはね、
いろいろやっぱり
使ってますから。
旅に出ましたか。
一応スピーカー1本30万とか40万っていう。ただそれは本当はロック用じゃなくてクラシック用に買ったので、イギリスのタンメイっていうスピーカーなので、これは本当はクラシックが一番効くって言われてて、本当はロックにはね、僕の今まで知ってる中では一番いいのはやっぱり JBL です、間違いないです。ただ日本100万、
日本100万の JBL ですね。
はい、それがいいです。今は少なくなったロック喫茶とか行くと大体 JBL が置いてあって、そのいい JBL のスピーカーで聞く時のロックの音、あ、この音だよって分かりますよ。
なるほど、
本当にあの音で聞くとね、ロックはね、きっとみんな普段はきっとインナーイヤータイプのヘッドホンで聞いてるだろうから、全然違う世界だって分かります。
僕でも4万のインナーイヤーで聞いてます
よ。4万4万ってあんた4万って
4万の
普通3000円ぐらいのやつって言ってたの。
4万のやつ、
ね、2キュッパみたいな、
4万、
全然違いますか。
違います、
違う4万もセラスは違うんだ
ろう。4万のできます
か。坊主がどっかの今インナーイヤーでそれいいのは、
あれでもあんま良くない。
あ、そう、
らしいです。
3万ぐらい、2、3万
する、ね、あれ2、3万する
ね、
はい、僕4万、あ、
4万どこです。
なんだっけな、なんだっけな、シュアじゃなくて、そのやつシュア使ってて、シュアの2万いくら。
前もそんな使ってるんだ、
その後に使ったのが、エモティックなんとかリサーチとかいうですね、ドイツかなんかのやつなんですけどね、それを使ってます、
そんないいの使ってんだ、
はい、それで
金もない、
iPod に入れた足根源聞いてるってあんま意味がないことしてるんですよ。
いやこの人はね、なんかね、稼いだら稼いだだけね使っちゃうので、いつも金がないんだからね、仕事がない時は本当に金がないからさ、金が入ってくるとね、例えばね、DVD とかでもね、俺はね、こいつに勧められて7、8年前に東芝の DVD 買ったんだけど、
あ、レコーダーね、
あれがいいやっつって、あれがいいからって買えっつって、俺自分も使ってるけどいいからっつって、で同じの買ったの、うん、それからね、 気がつくとね、僕はそれを未だに使ってて、もうボロいんだけど、もう今ね、それ RW とか絶対焼けないし、うん、RA なんとか、ラムもダメだし、うん、もう R ですら最近焼けなかったりするんだけど、うん、しょうがなく使ってるんだけどさ、
何の話ですか、
森田はね、その CD、あ、DVDR を勧めたくせに、うん、それからもう4台ぐらい買い替えて
る。買い替えてない、嘘だよそれ、1台しか買ってない。
嘘
だよ、本当本当本当。
もうすでにダブロクでどうこうとかなんかあって、
それはダブロクですか、
このブルーレイで。
もう違う違う、買ってない。だからブルーレイだって東芝出してないから。買ってない買ってない。
ブルーレイちょっと矢沢のおすすめですから ね
でもあれソニーですから東芝の方が使いやすいんですけど、東芝ブルーレイ1年に今度予約でプレイヤーが出ますから、レコーダーこれから出ますから、それなんか立っちゃいました、なんだよく分かりません僕そんな4台も買ってませんからね。あの1台アマト買っただけです
よ。本当、うん、2台ぐらい買ってたの。
いやいや1台しか買ってない。でそれがこの間だから、この間今年 A ちゃんがテレビ出演ラッシュの直前にぶっ壊れたんですで泣きそうになって友達に全部録画してもらったり、う
ん、壊れたって言ったもんね、
はい、
もうソングスが撮れねえとか言った
の。ソングス撮れなかったし、若いヒロも撮れなかったし、スマソンも撮れなかったし、もう
何
も
撮れなかった。あ、若いヒロ昔のあれね、はい、でも結局撮ってもらった。
撮ってもらいました。
あ、じゃあいい
の。でもあの中で A ちゃんがですね、A ちゃんの A ちゃん語っていうのがあって、うん、A ちゃんうぬぼれのことをジボレって言うじゃないですか、うん、これジボレじゃないけどもさ、あのなんとかだよねとか言うんだけど
言ってたっけ。
で若い広場では弦を担ぐを韻を踏むって言ってたずっと。
はあ、
もう夏はこれ韻を踏むじゃないけども、もう あれなんだよねっていう、韻を踏む韻を踏むって3回ぐらい言うんだけど、
言ってる言ってる、
弦を担ぐの間違いなんですよでもいいじゃないですか、
なんだか麻生太郎ばりだね。
そう、韻を踏むって言ってるんですよ、ね、よく、うん、もしこれ聞いてる方で、
韻を踏む、
もし
弦を担ぐを、
弦を担ぐ韻を踏むって言いますからね。ぜひそこはチェックして、
俺も帰ってまた聞いてみよう。
でもあの A ちゃんかっこいいよね、あの頃のね。
いいね、若い広場の A ちゃんは。
であれの2時間、あれが8時からあの再放送があって、うん、10時からスマスパで飯食ってる A ちゃんっていう、またそこがまた素晴らしいですよね。
見ました見ました、
高校屋が飯食ってるところっていうのはまた素晴らしいですけどね。いや、たまらなかったですね、あれは。
A ちゃんが初めてキャンプ行くっていう映像のなんかやつ見ました。
あれ、それテレビ朝日だったやつですよね。日曜日のテレビ
朝日。枕があった方がやっぱり寝られないとかいうやつね。
そうそうそうで、そこでもね、あれ東京スタジアムの
知ってるね、
30周年のライブの直後に流れた、うん、テレビと朝日で確かあの日曜日昼間に流れたんですよ。そこでもね、あのライブのマナーの悪さについて語ってた。東京スタジアムのライブはもう苦情がすごかったんですよ。であれで飲酒チェックがあったんですね、あれ以降からね、うん、そうそう、
それからだね、
それからです。俺もあの時酒飲んで行ったし、そうそう、あの時酒飲んで行けたんだけど、
まだ行けたんだよ、飲んで行けたんだ、
一部のね心ないファンのせいでそういうことになってしまったというあのことですよね僕矢沢大勢派ですから、あのそこら辺は大西高江派なんで、
あの別にA ちゃんに限らないんだけどさ、今年あのなんか
あ
のウッズストック40周年だったんで、ウッズストックのなんか CD、あ、DVD が出直してて、この間その特典版が5時間ぐらいあるよね、あの DVD、しかも5000円だったんで、安いなと思って買ってさ、見てたんだけどさ、ああ、こんなのって結局今となって奇跡なんだね、やろうったってできないんだね、無理じゃんと思って、日本じゃ、特に日本じゃ。
あ、今日早くじゃないんだよね。でもよかったら。あ、飲んでいく？大丈夫？
そんなのさ、もうマリワナとかそういう言葉でさ、しゃべってるさ、いや、ここでいいよ。しかもほら、LSD とかもさ、あの飲み方、いいの飲めば別に割合しないから、みたいな言葉で放送までしてるからね。まあ、すげえ世界だなと思って。
そうですね。あの時代にね。あそこにいたらどんだけ面白かったろうと思いますよ、
ね、あれ日本ではまあできないんだろうけどね、うん、そもそも日本であれを見たのでやろうと思って、一番最初にやったのが箱根アフロディテとかいうのが72年ぐらいにあって、うん、あの外国のバンドではいっぱい 2,3,4 だと思うんだけど、結局ピンクフロイドがメインで、そしたらなんか霧がかかってものすごい幻想的な雰囲気で良かったっていうのがプレイボーイかヘボンパチか忘れたけど、なんか記事が載っててさ、読んだ時さ、行きてえなーと思ったけど、まだ高校生でさ金沢にいてさ、箱根なんか行けるかみたいなのがあってさ、
なんとか博士なんだっけ、ホフキン博士じゃなくて、LSD をあの発明したなんかなんとか博士っていう、生誕何十周年
だから、 日本で本当にうずさくみたいなことやろうっつって、うん、岩手県じゃねえや、福島県か、うん、違うか、宮城県か、郡山でワンステップフェスティバルっていうのが73年だか4年にあったんだけど、
それデビューで出てますね。
1週間ね、うん、月曜から日曜まで、ほんで日本のロックバンドできる限り呼んで、それでメインに小野横とプラスチックのバンド呼ぶっつって、それは俺はね、これは見に行かなきゃっつってさ、郡山まで行ったもん、ね、
それキャロル出てますね。
キャロルは最終日のね、うん、でも最終日のもう鳥が陽子さんなんで、その前ね、うん、
でも DVD のシーンに入ってないで、
ね、入ってないんだ、
入ってないんです、
映像には
入ってないんです。 あのキキキリンが出てくるでしょ。
そうだった
よ、そう
出てきたか、
そうそう、ゆうやさんに呼ばれてキキキリンのばあさん、
最終日はねすごいの、ゆうやさんのバンドに、うん、キャロルにミカバンドに、とにかく日本で一番最高峰みたいなバンドが揃ってて、月曜日の初日の鳥がねジュリーだったんだよね。それでジュリー初めて見たの、あの時一番かっこいいジュリーでさ、
かっこよかった、ね、かっこいいじゃん、
井上隆之バンドがバックで、ジュリーが当時のストーンズのミック・ジャガーみたいな化粧がすごくて、しかもなんかシースルーみたいな服着てて、なんか色っぽいジュリー、
かっこいいですね、
一番色っぽくてかっこよかった頃のジュリーが初日の
鳥だったんで、最近で CS 入って、はい、夜のヒットスタジオの昔の
やつ、あでもやってんだ、あやってんだ、
ね、もう勝手に仕上がれの時
に、あいいね、あの時いいね、サムライとかさ、
そうそう、でもジュリーとかジャニーズってあれ CS 再放送 NG だったんですよね。でつい最近ジュリー OK になって、でヒットスタジオのずっと流れてたんですけど、うん、ジュリーが出てるから全部結論だったんですよ。
前は
でここ数年解禁になって、
なんでジュリーいけなかった、
わかんない、ジュリーってサイドから
、鍋プロ
かもしれないし、ジュリーサイドがいるじゃん、うん、
金払いってことですよね、
そういう意味だよね、うん、きっとね、きっとそうだろうね、そうそう、
この間の
中央高かったんだろう、ね、
この間の厨房ですよの証券俺見はぐって、
あ見てない、見てない、そのやったの、
やった
のやったの、証券出たの、
証券
厨房に、あ見たかったな、それ
見たかった、それあれ見せたんだ、俺
お好み焼き焼いてました、
証券
声を裏がってなかったですか、
いやもう割と決まってない感じで、
あのもうなんとかみたいな感じで、全然テレビも映画も出てないでしょ、
今度では多条丸で出るんですよ、
多条丸出てんだ、来週じゃん、あ今週末か、
中野ひろゆ
き、あれ出てるの、
あれ証言出てる、
復活なんだ、
復活です、
ようやく、
あとこの間寂聴庵と一緒に対談集が
やったんだ、そういうの
出ました、今回
あ田中丸見に行ってみよう、
証言が、
いや証言と坂井真
彩先生がね、
やり取りがね
面白かったね、
あへえ、あそうか、 GS 仲間か、
そうです、
あ本当だ、
いや本当ちょっとチャチャいいですね、
あいいね、見たかった、
チャチャチャチャチャ、あれミスターっすよ、
うわそれ見たかった、
うっかりしてたんですけどね、
あそう、いいねそれね、証券本も面白かったよ、証券
証券面白かったですね、あれ面白かった、毎日歩いてるね、
そう、なんか今は毎日なんか寂聴さんに出会ってからいろいろ思うことがあって、
子供がいるんですよ、子供が、うん、はい、証券通則で言うの、証券って名前つけちゃった、
証券なの、
証券なん
どんな感じなの、証券って、笑う賢治、
表彰状の賞に、
表彰状か、
あ、はいはいはい、で健康の健、
ほう、証券なの、
またブスな名前つけましたね、
ね、証券好きなんだ
いやなんか響きがいいかな、証券って生まれながらにして証券と呼ばれる男です、
重いです、重いです、背負ってますね、いきなり
すごいですそれ、
もう離婚しちゃって会ってないです
けど、あ、そうですか、ま
あ、子供にも会ってないね、
子供も
証券にも
証券会えない、
証券会ってない、
証券に会えないんだ、
会えないんです、
会えない、
いろいろ法的な問題、
証券ってつけた感じじゃないの、
そうですよ、そんなに重いなってダメですよ、みんなも
いや、あんま軽い気持ちでつけた、別物として、
はい、なるほどね、
一回ね、井上貴之バンドの時に証券一度だけ見たことあってさ、かっこよかったよ、
かっこいい
です、日比谷か中野サンプラか忘れたけど、
あ証券っていうの、自分の名前が証券だったらいいと思いませんか、証券、
いやそんなことないです
よ、いやいやい
や、その時はさ、表彰状じゃなくて拳の章だ拳っていうか、妙ななんとか編にね、手に関係のある賞っていう字、
ああ掌握する賞ね、
う
ん、は
い、それそれ、その賞の方がいいような気がする、あでもなんかごちそうだな、
いやすいっすよ、賞券なんて名前、俺子供できたらもう A をつけたいですよね、 A ちゃんって呼びたい、
A ちゃん、
基地はつけないけども
基地やね、
基地はつけないけども
A 太郎飴か
A なんとか
A
なんかね、わかんないですけどね、あ、僕ただ田氏も好きで、僕ただしって名前だから、
あーそうね、
A 氏って名前しようとしたんです
、 A 氏ね、
永遠の志で、うん、
かっこいいです、ね、それいいね、
ダシ師匠の師も入ってて、 A ちゃんの
それちょっと今度漫画のキャラに使おう、 A 氏使おう、
A ちゃん、それ A ちゃんと呼べるっていうね、
まあ、じゃあ証券も出してください泉さんの漫画拳の剣でいいんで、
バツイチが3人いるってことが今ね話
して
ね、
バツイチか、みんなバツイチか、
あいつもバツイチです、
バツイチ、バツイチ4じゃねえかって話
ですよね、でもあいつは幸せになるんですよ、この今度結婚、2回目の結婚、この女と結婚する、
そんな可愛いこと
この2人
よくは見えんけど、こんな可愛いこと
こういうこと
だったんです、彼は10月10日に結婚するんです、
俺も可愛い女欲しいな、
全員バツイチってことが判明しました、でもこの人だけ2回目行きます、
ずるいな、あんな可愛いこと、あ
10月10日パーティーやりますんで、ぜひ、
うわそのパーティー
2回目があるかもしれない、
それいいですね、嫁さんの友達の若い子いないか、
いっぱいいます、
いっぱいいますよ、
行きたいね、
いやぜひ
10月10日
来てもらいます、綺麗になりたいわ、
いや全然、あのねナンパ自由っていう、
こんなの流していいのかって話だと、何ですかこの
世界
に、なんで回してんですか、もうわけがわからないです、これは
俺もよくわかんない、
何なのかこれはと、俺
単なる飲み屋の会話、
飲み屋の会話じゃないですかこれ、ただの
いいじゃないですか、
いいじゃないですか、俺が急に開け直っちゃってね、
スリットっていう6人組あ7人組の、アート系のアイドルユニットをやってる、
はあ、
で、まあ、いろんなパフォーマンス
の一人なんだ、うん、
でいろんなパフォーマンス
どこで知り合うんですか、そういう人とは、
それはまあ
このあのラジオの1周年パーティーがあったんですよ、南青山でクラブ借り切って派手にやったんですよ、はい、でそれでまあいろんな出演者出てもらったりとか、はい、いろいろやったんですけど、うん、DJ やったりとか、うん、でその中の出演者の一人が彼女で、レンタルペットっつって、うん、こう5分間だけあの飼い犬になりますっていうパフォーマンス
なんか、飼い犬で
500円
ぐらいになります、
うんうんうん、
それパフォーマンス、
それでもうみんなうわーっつってなってて、彼がおダメだそれやめなボディーガードみたいなの結構やってたのよ、ボディーガードみたいな、それ以上やめろ、やめろ、これ。
それからですか。
それからです。ああ、1月でまだ友達みたいな感じだった。
ああ、今もう10月に。
もう10月に結婚。
結婚。うわ。
はあ。
でパーティーやるんで派手に。
ああ、ですか。
恵比寿でやるんで。
恵比寿
で。ぜひ。あの皆さん招待というか、あの一応会費ありますけど、今回はお祝いなんで。
あ、いいっすね、でも。
ちょっと来ていただければ。
来たいね。
来てもらえますかじゃあ。
行きたいんですよね。
で住所を教えておいて、ね、招待状を
送って
、
ね、うん、いいっすね、
うん、いや本当にいいっすよ、うん、多分いやあのやっぱり結婚パーティーとかって、うん、なんかこう男と女できないとできやすい場だと思うんですよ、
なるほどね、
そういうのあるよね、
どうやってシャッフルしようかすごい考えてて、
なるほど、
あの手塚誠さんとかも来るんです
よ、ね、ああ、う
ん、あの息子さんね、
あ僕祝福兄弟の伝説のファンクラブ入ってましたからね、手塚誠さんのね、どうでもいい話してますね今ね、
だいたい知り合いの知り合い
カンちゃんの
知り合いですね、
DVD持ってます
よ、あのとか、ま、
あれのサントラの
やつ、サントラね、
あれはね細野さんのやつじゃなくて、うん、LP しか出てないんですけど SMS なんでもう潰れちゃったんで、うん、あれがですねいいんですよ、あの歌ってるのがカンちゃんと、うん、久保田なんだっけあれですよ、スターダストブラザーズで、チカラさんが歌ってる曲を劇中で歌ってるのと同じで、うん、尾崎清彦とかが歌ってるんですけど、あれがもう最高にいい、うん、ね、これぜひ CD にしてほしい、 CD 化したい案件ですけどもね、
手塚誠さんといえばやっぱモンモントライティじゃないですか、
あもうね DVD やります
よ、ね、面白いですね、
お茶の子博士、
お茶の子博士
の DVD やりますよ、うち
に自主映画作って
んです、その
短編のホラーみたいなのがこうまとまって出てるやつがあるんですよ、
それ DVD でそれだけ出てるんですよね、
あの自主で作ったやつは面白いのいっぱいあるのにね、うん、
それが
ちょっと問題発言
になって
しまう、問題発言ですよ、今
軽く問題発言
ですでもしょうがないよね、なんかまともにみんな知ってるようなのといいのが
祝福兄弟今見ると結構面白い、
あそうか、う
ん、俺あれ DVD
あれはちゃんと見たけど、
監督やったりし、
そう
あそうだったんだ、
その手塚誠バージョンのその回はすごいいいらしいんです、他のいろんな人が監督してるんですけど、うん、やっぱ手塚誠さんがやったのが一番、手塚治虫の ニアス組んで、
あのアニメのシリーズのやつはね、あれ
手が血がつながってますからね。
やっぱ DNA でね、
あるね、そういう
のありますよね。
で、あのモンモンドライってい
う、あれしかしたらかわいそうだね。
岸田新と
かいいもの作ったら親に計画されるからね。
まあそうです
ね、テレビ東京でやったんですよね、モンモンドライがね。
あれのなんか読売ランドで、はいはい、なんかあの80年代 あの聖子ちゃんカットした女の子がなんかこうホラーじゃないんですよ全然。なんかこう柔らかい感じの読売ランドみたいなところで、なんかこう
次来る時は見ときますちゃんと。もう一回
あれがいいんですよ。あれがねすごいいいんですよ。なんか知んないけど、
だってモモンドですよ。4人いてモモンドライダーの DVD が2枚あるっていうのが異常な状態だっていうのが今
すごいですね。よく出てきまし
た
ね。
あの前別れた彼女が買ったやつが1本置いてあるんですよ。うちは鉄眼誠作品はだから星屑兄弟の DVD とそれですね。はい、ぜひそれを両方とも素晴らしいんでね、買っていただきたいと思いますけどね。
なんかどっかの宣伝の人みたいな感じですね。
どんどん本、これね、 A ちゃんのね、これあの、
そうそう、
ロックの日記念、
これいいなと思って、これ
財布
じゃない、これ僕はこれね任天堂 DS を入れてるんですけど、これ DS もこれ Z ってこれあの矢沢の Z を入れてここにいつも入れて、
これいいでしょ、これ
これいいでしょ、いいですね、ギターの
聞いてても分かんないかもしれないけど、
ピックこれあの矢沢の、サイト行けば多分画像見れると思うんで、うん、ちゃんとギターになってる、2800円かな、
ギターの根っこの頭
になってる、根っこの頭になってる、
よくできて
る、よくできてる、ね、これなかなかですね、
ギブソンのギターのモデルみたいな、そうそうそう、
なってる
てっぺんに、
これ素晴らしいですね、ね、もう矢沢その
もちゃんと裏も木になってるんだ
ね、
これはいいですね、欲しいですね、
評判のいい麻布、
これいいよね、これ、
これ欲しい、
ろくなもん出しなんのにさ、いやいや、それで
十分。あと今ね、携帯サイトで A ちゃんのデコメとかが配信
されてる、 A ちゃんはとんどんさ、
A ちゃんのデコメ、
A ちゃんのグッズってろくなもんないんだ、ほんと
デコメは撮ってるんですか、
撮ってます、これ一応あの今の待ち受け画面のフラッシュで A ちゃんになってますけども、矢沢のデコメっていうのがあるんですよ。どう使えばいいのか俺よくわからないですけど、矢沢のデコメっていうのがちょっとちっちゃいんですけどね、うん、あ、ちっちゃくて見えないな、
小さすぎてわかんないよ、うん、
なんかね、
全然わかんない、
いろいろあるんですよ今矢沢の、これオフィシャルですから、
オフィシャルで
ね、
それは会員にならないと取れない、
月300円、月300円の携帯サイトで落とせる、ね、やつなんですよ、こういうのね、ぜひね皆さん、
いやあのね、一応聞いてると思うんですけど、矢沢にたどり着く、
あの
そうそうそうそう、
って聞きました、
聞きました、はい、それで第5回目ぐらいで、ね、もうすごい近いところまで行ったんですよ。
どういうところですか。
あのね、矢沢のホームページの音楽を担当してるっていう、
うん、近いじゃないですか、
そう、そんなに近い、近いね、
佐藤柏原がデザインして、うん、あれの音楽やってて、
あれすぐ
DJ ウルってや
つすぐリニューアルしましたけどね、うん、いや、やりづらいって
サイト、ああそうですか、
佐藤柏
原あれダメになっちゃいましたか、
最初のだから矢沢ストアの最初の時のリニューアルの時にあれになったんですよね、佐藤柏原さんのデザインになって、うん、変わっちゃったんです
よ、ラーケンラールつってね、
そうそうそうそう、
かっこよかったんですけどね、で、あのね、矢沢のバックでトランペット吹いたことがあるっていう人も来たんです
よ、
それなんて方ですか、
それはね、
辰巳さん、
辰巳さん、
今渋沢シラーズ、
渋沢シラーズ、
その方も今回佐藤君子さんとかがサックス確か入ってます、
今度、
うん、リブラが2人入ってます、洋館さんと、
え、呼んでくださいよって言ったら、いや口も聞いたことないよ、ね、
僕は
気安く
僕は話せない、口聞いたことありますから
ね、あ、2人目、2人、今週も、今週もあるんです、この人はエレベーターで会って
一緒に飲みましたから、
マジですか、
すごい話ですよ、
何それ
プライベート
で、この間言ってたのはそれだ、
プライベートで、
あれね、
いきなり目の前に A ちゃんがいて、
なんだそれ、
一緒に飲むことはないね、
ないよね、
ね、上海だけど、どこだっけ、
上海、
上海ね、
いいね、1回だけだけど一緒に飲むって言ったらしいですよ、
いいよね
ポートマンホテルっていう、
僕インタビュー2回させていただいて、
ああそうだ、シュープレのインタビューはここのところ今回と前回
4年前のオンリーワンとこの間の6月8日にやったんですけど、
シュープレのインタビュアーがこの森田君ですよ、
なるほど、
あれはいいインタビューでしたね、本当に、
あの森田みたいに A ちゃんのこと知ってるやつはいないのかさ、うん、これがインタビューで森あの A ちゃんにこういろいろ尋ねたりしてるんだからさ、 A ちゃんが何言ったって大体答えられるわけだからさ、
でもあのレトマンにも言ったかも言いましたけども、うん、A ちゃんなんてなんか誰でもできるんですよ、あんな喋るから、 でもなんだけど、ま
あ、できるけどね、
できるけどやっぱりそこプラスアルファやっぱりやんないと意味がないなっていうのがありまして、かなり気合を入れて、
でエチアが何言ってもさ、ピーって あれは何とかかんとかですぐ答えられないとね、
答えられない、
普通答えられないからね、
うん、やっぱりだから A ちゃんとかたけしさんとかってイメージで好きだとかいう、さっきのあれじゃないですけども、うんね、うん、っていう感じで望む人が多いんですけど、やっぱりちゃんとそこはね、好きな人間が行く以上はそれなりのものを やれればなと思った思い で、
そうです、ね、
今回はやらせていただきましたね。
難しいんですよね。僕もこう引き出す側なんで話を、ね、これ1年やってるんですけど、なかなかできない、難しい難しい、でも好きなんですけど、好きゆえに、まあそういう、ね、まあ、泉さんもそうですけど、もう昔から知ってるし、ファンだったんですけど、作品のね、
はい、
うん、まあ、会えると思わない、でもこういろいろ聞きたいんですけど、ちょっとなかなか難しいです、
この距離感はやっぱりね、
距離感がね、
難しいですよ ね、
すね、
ここまで言っちゃったらいいのかって言っちゃうのか、うん、この間の質問で俺1個だけ聞けなかったのが、うん、サブウェイ特許って歌が、
うん、
あそこで、
ね、
うん、ジェームスボンドが髪の毛を上げるまでも生意気なんて様にはならねえぜっていう歌詞があるのを、うん、今どういうつもりで歌ってるんですかっていうのを、
今
俺ライブ行くたびに言ってるよね、飲み屋でね、いつも言うけども、それを A ちゃんに聞こうと思ったんだけど、さすがに聞けないと思ってハゲって入ってるし、
うん、
これまずいと思って、
上げるまでは、
上げるまでは聞けないと思って、それだけ聞けなかったんですけど、でもあの時のある、ロックフェスの選曲が良くなかったとかいう話を俺しました、 A ちゃんに
直接。
いつもあの泉春樹さんとあの飲み屋で A ちゃんの話をするような内容を A ちゃんに言ったんだよね
すごいね、本人に聞くってのはすごいよね、本当にあの選曲がどうかと思うみたいな
って言ったもんね俺が
ダメ出した
い、ダメ出したい、でもロッキンジャパン良かったっていう、
うん、
でもやっぱそこはだっていきなりだってあのインタビューの冒頭であの4年ぶりのアルバムでどうのどうでしたって言われて、矢沢さんのアルバムって、先入観とかあって正直 5,6 回聴いてようやく良くなるんですけども、今回の一発で良かったです、嬉しいね今回のあれみたいな感じで、いきなりまず否定から入ってりましたなって、ね、あの時場が一瞬凍ったんですよ、
うん、
でも実際 A ちゃんのアルバムってなんかちょっと聴きづらい部分があって、ぶっちゃけ言うと3年ぐらいすると慣れるんですね、3年ってどういうことだって話なんだけど、でもそれライブとかで見てってだんだん音が洗練されていく、サウンドが洗練されていってようやく耳に慣れてくるって感じがあるんですけど、今回です結構シンプルなんで、いきなりライブサウンドみたいな音だったりするから結構一発で良かったっていうのはそれは本音なんですけども、いきなりね A ちゃんにそれ言ってですね、ちょっと場が、
それ聞いてさ、いいなと思って、
だ
やっぱりね、インタビューとかそういうするときはさ、あの自分まあ、本当はこう思ってんだけど、もう一応少しは言った方がねっていう、ただインタビューの基本つうかさ、うん、あのとりあえず自分の思いも言って、でもちゃんとフォローもするみたいに言っていくと相手も喋りやすいじゃないね、
多分矢沢さんは分かんないですけども、あこいつちゃんとなんかね、
うん、ちゃんと
聞いてる人間来たなっていう、
ちゃんと喋ろうと思うもん
ね、思ってくれたんだと思うんですよね、すごいノリノリで、
俺なんて別にそんなに売れてる漫画家さんとは全然世界が違うけどさ、それでも時々インタビューとかあるとさ、失礼なインタビューとかいっぱいいてさ、で聞くとさ、いつも思うんだけどさ、あの君ら何を聞きに来てんのとか思うこととかね、
うん、
それと一番大きいのは今の話とあれだけど、なんていうの、絶対自分は本当はこう思ってんだみたいなことは言わなかったりするとさ、君は本当そう思ってないんだとか聞きたくなる
大丈夫でしたこれ、
うん、
逆にでもあんまり主張するインタビューも良くない、
そうそうそう、だから逆も困る、
うん、
あの朝日新聞みたいな会社だとさ、自分が偉いと思ってるからとりあえず否定するみたいな喋り方で聞いてって、本音は違っててもまず否定するみたいなことで ぶちこうそういう風に喋るっていうのが、まるでなんかあのいいそういう世界のいいインタビューの仕方みたいな一つの流れみたいなものもあるので、うん、そうやってやって相手を怒らせるって本音を引き出すみたいにやり方もあるって言うけど、うん、でもあれはあれでどうかしてるなと思って、ね、愛情ないので、
うん、そうそうそうそう、やっぱそこの辺のやっぱりバランスといいますか、
ちょっとその辺のね、まあ、また来てもらうことになると思うんですけど、そのインタビュー術みたいなね、
いやいや、
才能
を持ってたことないですよ、
ね、仕事の話をちょっと聞きたいですもんね、でその仕事の話で言うとですね、
うん、
僕ね、段取り君がやっぱり 衝撃だったんですよ。で何が衝撃だったかっていうと、うん、なんかこう高校3年だったんですけど忘れもしないんですけど、うん、そのアクションで、
うん、始まって連載で読んで
る、うん、でたまたま買ったアクションに、ね、なんだこれと思って、うん、段取り君読んだ時の回が、うん、のり弁の食い方みたいなやつだったんですよ、うん、でこうのりがこう輪っこ正方形のね、うん、あじゃあ長方形ののりがこう、ね、何枚かこう重なってその上にあれあの
揚げ
ちくわとあのなんかフライと、うん、入ってて、うん、でのり弁が僕大好きだったんで、あそうだね、その一列をまずご飯を食べて、うん、でそこにこう入れるっていうあのちくわを入れるっていうネタだったんですよ、はいはいはい、あそれがもうものすごく刺さったんです僕の中で
刺さったんです、
もう一発で来たんですよなんだこの漫画みたいな感じで、いや俺ものり弁大概食ったけどこれはしてないなと、それからするようになったんですけどあれはやっぱりあのメインはやっぱりちくわの磯辺揚げだみたいなとこなんですよね、これ大事にこれをおかずにして食べるみたいな段取りを
宇宙においてはあれはね重要ですもんね、
あのフライじゃねえんだ
と、そうそう白身魚のわけわかんないフライじゃない、う
ん、あれじゃねえんだ、あれはあんまり重要じゃねえんだとこのちくわが重要なんだみたいなネタだったんですけど覚えてますかそのネタは、
いや
あれのあれはどうやってできたのかっていうね、でなんかこうくずみさんが原作なんですけど、うん、やっぱ泉さんのその性格をこうなんかこうどっちのアイデアなんだろうとか、
ね、
そういう想像をしながら
レトマンの引っ越しを手伝いに行ったことがあるんですよ、うんうん、そしたらあのこの CD の棚はこれはなんとか順になってるからこのままどうしろとかいうのはすごい、うん、段取りすごいですよ、うん、ああと思って段取り組んだと思ってちょっと感動したんですよあなんかねあのこれは全部ね、ここがこうでここの CD はこうであれはここ本はこうだとか全部この人の中では決まってて、あ段取り君ってこの人なんだというのは思いましたね。だから多分くすみさん的にはレッドマンの日常生活を見てそれを原作にしてそれまた自分で無意識に絵にしてるんじゃないかな、本人やっぱ自覚ないんじゃないかなと思うんですよ、
ね、いやいやいやいつも思ったけどさ段取り君書いてる時いつも思ったけどさ、うん、まあそもそも打ち合わせっていうか当時はね、うん、中島さんって今新幹線劇団新幹線
中島和樹さん
脚本書いてる、
素晴らしい
人がいるん
で、天才ですね、
双葉社の漫画アクションの編集者で段取り君の担当だったん で、うん、で彼とね僕と久住と3人で月に1回ぐらいずつ飲み屋で打ち合わせと称したの、うん、飲んで、で大体中島さんがネタを振って今回こんな感じでやりましょうかっていうのを振ってくれて、それで思いつくこといっぱい言うだーって言ったのさ、うん、あいつにそんなことするんだみたいなさ、それするでしょみたいな
普通しないんですよ、だから漫画になるんですよ、
そういう風にやってたんだよね。
であれはあの日常的にこうちくわをこうやってあそこに入れてたんですよ。いやだって
俺子供の時から弁当をこう飲みからさ、もういかに少ないおかずしかもなくてもご飯を全部食うかとかさ、それ考えながら弁当持ってったからさ、うん、
きっちりしてますよこの方やっぱりね。
でカレー、例えばカレーライスなんてさ、もうルーが少ない時にさどうやって食うんだみたいなさ、その時はさ福神漬けも含めての、うん、一食だからね、最終的にこれくらいのご飯を残してこれは福神漬けで食うみたいな感じ
で、このプレートの中で成立してるもんですからね、
そうそうそう、
この中でどうせめぎ合うかって話ですよね、
だから
大盛りにするのも悔しいっていう
カレー以外のいろんな細かいものがついてたりするとさ、ちょっとなんか嬉しくなるんで、うん、あじゃあ今日はルーをたくさんで食えるみたいなだから自分でカレー作るとさ、好きなだけ鍋かついてたらいいけどさ、外で食いに行くとね、
そういうわけにもいかないです
ね、ルーが決まってっから出てくるまで分かんないわけじゃん、出てきたらさ、これ絶対ご飯に対してルーが少ないとか思うとかこれはさ一口あたりのルーが少ないと思いながら食ってるわけだから俺、うん、
そこでペン細胞ちゃんと
しょうがないもん
ね、やるわけですね、
だからこのカレー屋もう来ないとか思うんだよね
いやなるほどね、
ここのカレー屋では量が少ないからやめとこうとかさ、
だからそこ
ないしはまあもう一回、うん、例えば味が良かったらね、うん、今度からはルーだけ大盛りみたいにできるんだったらしようとか、できる店だったらねそれで入ろうかとかさ。